教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学、難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久がリスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第43回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターの奈良と申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
11月29日にセミナーが予定されてますよね。
はい、
はい。うん、作文力が上がる、思わず書きたくなる家庭環境習慣とはというタイトルで行われるセミナーなんですけれども、あのホームページをね、拝見しますと、このセミナーで取り扱う予定の項目がいくつかありまして、
はい、
今日はですね、あのその中の一つを教育相談として取り上げたいなと思いまして。
あ、そうですか。
はい、はい、ちょっとそこの辺を今度聞かせていただきたいなと思います。
わかりました。なんだろうな。
いくつかあったので、はい。
わかりました。はい。じゃあよろしく、はい、よろしくお願いします。
教育相談。塾長に聞こう。それでは教育相談のコーナーです。はい、作文力が上がる、思わず書きたくなる家庭環境習慣とはのセミナーの中で、今回いくつか取り扱う予定なんですが、はい、まず、作文力が上がる家庭環境とか習慣っていうのって、あるんですねっていうところなんですよね。
あるんですよね。
はい、ただ、作文っていうか書く練習ばっかりしていても上手にはなっていかない、まず環境とか習慣を整えることが大事っていうことなんですか。
作文ですからね。はい、どんなこと考えて、普段どんなこと考えて、何を見て、何聞いて、何触れて、でどんなこと考えて、でその自分の考えてることが作文っていうものでこう出てくるわけじゃないですか。
はい、
でだから生き方とか生活の仕方って子どもたちによってそれは違いますよね。住んでる場所も違えば、家族構成だって違うわけだし、ね、だから感じるもの、考えること違ってきますよね。
はい、
だから家庭環境がどんなになってるのかなっていうので大きく内容って変わってくるじゃないですか。で、もっと違った言い方というか、こうもっと前段階の話をしてしまうと、そういったところにフォーカスを当てないで、なんか機械的に作文をこう、書けるようにするみたいなトレーニングを積んでいくと、味気のないものになっていくんですよね。
そうなんですか。
だからでもそこって親御さんが望んでる作文とは違うと思うんですよ。
はい、
きっとこう風を感じたりとか、人の気持ちをね、共感したりとか、そういった、感じる世界みたいなものを親御さんはきっと要求して、そういったものが書けてる作文がいい作文とかすごい作文っていうものになってくるんじゃないかなと思うので、そういった、普段子どもたちが何を感じるのかって感じやすいような家庭環境づくりをしていくことが重要かなと思うんですよね。
なるほどね。
長い説明になっちゃいましたね。わかります今の。
感じることが大切だから、環境を整えるっていうことですね。
そういうことなんですよね。
わかりました。それではですね、このねセミナーで取り扱う予定の内容の中から、私がちょっと一つだけ、今回ちょっと塾長に突っ込んで聞きたいものがあるんですが、空想ルームってあるんですね。
空想ルーム、
これどういうことかなと思いまして、ちょっとこれ聞いただけだと分かりにくかったんですけれど、
逆に聞いてもいいですか。なぜそこに、その空想ルームを聞いてみようと思ったんですか。
セミナーで取り扱う、予定の内容、ここに、いくつかありまして、例えば作文力が高い子は本を読んでいるとか、 まあ、すぐ調べられる環境とかね書いてあって、まあ、これって大体自分で、うん、なんとなくイメージがつくんですけれども、はい、この空想ルームっていうのは何 なんだろう。
なるほど、ね、イメージできない
。私の中ではイメージが膨らまなくて、これはどうして必要なのかなと思ったんですね。
なるほどね、はいはいはい、空想ルーム、そうですね、その前に、はい、作文が、書けるようになるにはどんな力が必要だと思いますか。
言葉の力。
言葉の力、
まあ、いろいろな、
それは適材適所でこの言葉を使うとか、そういう判断力っていうか、
そうですね、あの表現したい言葉を、うん、こう例えば熟語で言い表せたりとか、あの情景をより深く、はい、あの、うん、なんていうかな、思い描かれるような感じの言葉を使うとかじゃないんですか、うんうん、
なるほど、それってかなり上級レベルです、ね、
あ、そう
な
んです
そこまでいけたら大した
んですね。そこまでじゃなくて、はい、うん、
でもそこまでいきたいですよね、
うん、作文が、もう一度質問なんですね、
作文が書けるようになるにはどんな力が必要だと思いますか、うん、奈々さんは作文が書けた子供だったんですか、はい、
そんなに困らなかった
ん
ですね。あの感想文だったり、はい、体験した文章、うん、体験文って言うんですか、うん、っていうのもあの割とまあそんな好きではないけれども、うん、あのすごく苦労したってわけではなくて、まあ、それなりに、うん、あの文字数まで頑張って書きましたっていう感じですね、うん、
なるほど。3つ必要かなと思っていて、
はい、
で1つ目が言葉の力っていうんですか、
はい、
まあ、さっきナーさんが言ったことにもなってくるんじゃないかなと思うんだけど、語彙力、
語彙力、
やっぱり言葉数を数知っていた方が書けますよね、
う
ん、
はい、
数知ってれば、自分の感じているものも、文字言葉っていう形に変換しやすいじゃないですか、
はい、
語彙力って豊富なほどいいですよね、
はいはい、
それから2つ目が想像力。
想像力、
想像力、うん、3つ目が、
3つ目が
アウトプット。
アウトプット、
うん、やっぱり書き出していかないと書きになれないですよね。
あ、これは書く練習っていうことでいいんですか。
そうですね、書き出すってことですね、はいはい、それをやっていかないとやっぱり書けるようにはならないですね、で、このうちの2つ目が空想ルームにつながってくるんですけども、
はい、
うん、想像力がないと作文ってうまくならないので、
はい、
うん、想像力を鍛える、そんな環境にしていきたいので、実際にどんな、状況になっていれば、環境になっていれば空想ルームになるかっていうと、
はい、
もうその部屋にいるだけで自分がいろいろああでもないこうでもない、ああしようこうしようと考えてしまうようなそんな空間が、空間、
何
でしたっけね、想像ルーム、
うんうん、
空想ルーム、空想ルームなんですよね、
はい、
じゃあどうしたらいろいろ子供がこう考えるようになると思います。その部屋がね、どういった、うん、構造になっていれば、構造っていうのか形になっていれば、
ね、うん、壁に模様があったりとか、
そう、そうなんですよね、
はい、
うん、壁に大きな絵とか写真とか、
あ、それを、写真もそうですね、
うん、そうですよね、こう見入ってしまっていろいろ考えてしまう、もしくはぼーっとしてしまうようなものでもいいと思うんですよね、
はい、
うん、そういったものを一つ置くとか、かけるとか、ポスター、
はい、
写真、
絵、はい、それはですね、うん、聞いていいですか、うん、写真集とは違うんですか、
うん、壁に大きなものをかけてぼーっとする、もう空想するのが目的なので、
はい、
うん、
あのいくつも見てこう、うん、パラパラいくっていうんじゃなくて、
あ、なるほどね、
その絵を見て、
はいはいは
い、いろいろ感じて、うん、空想を膨らめていくことが大事なんです、
ね、そうなんですよね、空間が欲しいのかな、
空間が欲しい、うん、はい、
よく言うんですけども、広い部屋とか天井が高い部屋で、
はい、
作文を書いた方が、作文が書けるってよく言うんですよ。有名な作文教室って大体広い空間なので、まだ、そうですよね、うん、やっぱりこう空想が膨らみやすいんでしょうね、
狭い部屋より、
うん、なんか大きな絵の方が膨らみやすいと思うんですよね。
ああ、そうなんです、ね、
大きな写真、大きなポスター、
はい
はい、うん、はい、写真集でもね、空想って膨らみますけども、もっとスケールの大きなものなのかな、
で、あのやっぱりじゃあ美術館とか見に行かれるっていうのも多分、
うん、すごくいいと思います、
いいですよね、
うん、はい、 それからね、あとは大きなこう窓、うん、外を眺められるような大きな窓が部屋にあるかどうか、
はい、
うん、これ大事ですよね。窓を眺めながらね、こう、うん、ゆっくりと流れてく雲を眺めながらね、
はい、
あったかそうだなとか、あの雲の上ってどんなになってんのかなとか、
はい、
足柔らかくて気持ちよさそうだなとかいろいろ考えると、はい、これもまた空想力がついてきますよね。
あー、
ぼーっとできるじゃないですか。
ぼーっとして、うん、その時にそう感じたことっていうのが、うん、そのまま作文に生きていくものなんですか。
そのままは生きないと思います、
はい、
うん、やっぱり空想力をこう鍛錬している場になるので、
あ、はい、
うん、
それをまた文字に変換する、
あとアウトプットっていう作業も必要になってきますよね、うんうん、
はい、なのでこの3つの力の相乗効果でいい作文が書けていくっていう、
ね、そうですね、はい、想像力がない作文なんてどう面白くもなんともないですよね。
そうですね、うん、
なんかテニオファーは完璧かもしれないんだけど、ね、句読点とかね、うん、ねえ、
なんかちょっとつまらなくなり
そうな個性がないとか、うん、面白くないですよね、はい、で作文ってやっぱりアートでもあると思うので、ね、やっぱりこう自分の感じたもの、世界観っていうものを文字化して表現して、で人が読んでなるほどとかうえーとかね、
はい、
まあ人の心をこう動かしたらそれって評価のあるものになると思うので、
はい、
やっぱりその空想力っていうのを鍛えた上で、作文っていうのを書いていきたいですよね、はい、それが絶対面白いものになりそうじゃないですか、はい、書いてる方も楽しいですよね、
はい、じゃあ広い部屋で、うん、また窓も大きな窓もあって、うん、しかも大きな絵だったり写真だったり、うん、ある部屋っていうのが理想的ってことですね、
うん、そうですね、はい、
ありがとうございました。
はい、
今日は空想ルームについてお伺いしました。
はい、
以上教育相談のコーナーでした。教育相談塾長に聞こう。エンディングの時間となりました。はい、先ほどの空想ルームの話ですけれども、
うん、
感じることが本当に大事なんだなってこの年になって
この年になって、
はい、うん、そうね、もっとその
感じる、ね、うん、はい、はい、すみませんね、はい、
小さい頃に小学生の頃とかに、
うん、
その想像力を膨らめた作文が、その想像力が大事っていうことが知っていたら、
うん、
書けていたのかなっていう感じしますね。でもその時は知らなかったので、
うんうんうん、
自分が感じたことだけ、まあ、書いていたんですけれど、
うん、そうですね、まあ、いかにお子さんの、ね、想像力をこうかきたてる、膨らませてあげられるかっていう観点で部屋、こう自分一人になる空間っていうのがポイントなんですよね。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、他人と一緒じゃなくて、
はい、
うん、そういった空間を、ね、こうプロデュースしてくれたらなと思うんですが、はい、あとそうさっきね、言い忘れちゃったんですが、こういうのもありですよね、
はい、
壁って部屋を考えると壁って4面あるじゃないですか、
はい、
でこの一面をね、こう 色を塗ってしまうと一面に、
うん、
例えば深い青、ディープブルーとか、
はい、
うん、それからちょっと怪しげな紫とか、
はい、
うん、壁紙でもいいです。
そうなんですよ、変わりますね。
そうそう、一面だけそういうのもうベタに塗ってしまうんですね、はい、壁紙でもいいと思います、はい、アメリカの方とかヨーロッパとか行くと、そういった部屋ってよかったりするんですが、
ありますよね、
あれがまた空想力をかきたてたりしますよね、はい、その色から感じられるものってことで、
はい、
うん、
はい、
うん、うん、なんかこうアイデアを勝負、うん、アイデアが勝負になる、ビジネスをされてる事務所なんか行くと、そういうとこもありますよね。
そうなんですね、
うん、壁紙一面ベタに、ね、色塗ってしまう、ありかもしれないですよね。
わかりました。
ディープブルーっていいと思いますね。
綺麗です ね、はい、うん、
はい、
ありがとうございました。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、教育相談への質問をお寄せください。皆様からのお便りをお待ちしております。それでは次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。教育相談 塾長に聞こう。